In the spirit of that remarkably stirring and beautiful hymn,
この素晴らしい賛美歌のスピリットに合わせて、またヒンクレー長老の本当に素晴らしいお祈りに導かれて、私がお話をさせていただきたいと思います。兄弟の皆さん、私たちは福音にあって兄弟ですから、アラン神経を持つ若い男性の皆さんも含めて、今晩は率直に話します。私たちはジョセフ・スミスの最初の次元の重要性について話すとき、その直前に起こった恐怖の対決には触れないことがあります。少年ジョセフを滅ぼそうとした力、何としてでも次元を阻止しようとした力との対決です。サタンについて私たちは必要以上には話しませんし、私はサタンの話をすることを好みません。しかし少年ジョセフのこの対決は、若い男性を含め、この大会を主張しているあらゆる男性が心に留めておくべきことを示唆しています。まず最初に、ルシフェルとか偽りの父とも呼ばれるサタンは、どのように呼ばれようとも悪の化身として実在するということです。いかなる場合もサタンの動機は悪意に満ちています。贖いの光が現れたり、人が真理について少しでも考えたりするとき、サタンは身を震わせます。次にサタンは、神の愛やイエス・キリストの贖罪、平和と救いの技に対して永遠に敵対するということです。サタンはこれらに反対して、時と場所等を問わず力の限り戦います。自分が最後には敗北して追放されることを知っていますが、できる限り多くの人を道連れにする覚悟でいます。では永遠の命をかけたこの戦いで、悪魔はどんな策を練ってくるのでしょうか。ここでまた聖なる森でのジョセフの経験が参考になります。この後行われる回復の技を全面的に阻止するために、ルシフェルが私の舌をしびれさせるほどの驚くべき力を振るったので、私は物を言うこともできなかったとジョセフは記録しています。サタンは直接人の命を奪うことができません。これはサタンにできない多くの事柄の一つです。しかし忠実な者たちの口を封じることができさえすれば、見業をかなり阻むことができます。兄弟の皆さん、もしそうだとしたら、老いも若きもこの善と悪の戦いを危惧するすべての男性に参戦して声を上げるようお願いします。これは戦いです。これからの時間、この戦いに人々を招集したいと思います。戦い止むまでを何小節か歌う必要があるでしょうか。我らは義勇の兵を待つというくだりです。もちろん兵を待つといっても、ありがたいことにこの場合、招集されてもライフルを撃ったり手榴弾を投げたりするよう求められることはありません。むしろ必要なのは、神の口から出る一つ一つの言葉を武器として携えた大隊です。今晩私が望んでいるのは、自ら口をつぐむ宣教師ではなく、主の御霊と真剣の力を携えて口を開き、語ることによって奇跡を起こす宣教師です。教会の初期の兄弟たちが述べたように、そのような言葉によって信仰の最も力強い技が行われてきましたし、これからも行われることでしょう。特にアロン神経を持つ若い男性の皆さんには、姿勢を正し、注意して聞くようお願いします。皆さんのためにスポーツに例えてみましょう。この戦いは、皆さんのこともこの見業のことも大嫌いな敵との生死をかけた試合です。私は皆さんの目の前に立ち、花と花を突き合わせ、皆さんの眉毛を焦がさんばかりの勢いで皆さんを焚きつけます。切迫した試合でどうやってでも勝利しようという時のコーチのようにです。勝敗の行方は皆さんにかかっているのですから、私はコーチとしてこう言います。 この試合で戦うためには今よりも道徳的に清くならなければならないものがこの中に何人かいる。この善と悪の生死をかけた戦いにおいては、誘惑に遭うたびに悪魔の側につきながら、神殿や殿堂で何事もなかったかのように救い主の側につけるのだと期待することはできません。若い友人の皆さん、そんなことはできないのです。神を欺くことはできません。皆さんも私も困った状況にあります。将来宣教師になるべきアロン神権の年齢の若い男性は、教会の記録にすでに何千人も載っています。問題はこれらの教師や執事、祭司が活発に教会に集い続け、ふさわしさを備えて長老に選任され、伝道に出られるように育てることです。ですからチームの一人である若い男性はチームにとどまり、必要とされてコートに入ったら重大なミスを犯さずに一生懸命戦ってほしいのです。私が知っているほとんど全てのスポーツでは、コートやグラウンドに線が引いてあり、試合に出る人は線の中にいなければ戦うことができません。主もこの技で主と共に働くよう召す者に対してふさわしさの線を引いておられます。もしも宣教師自身が性的な背きに陥っていたり、不敬な言葉を使っていたり、ポルノグラフィーに溺れたりしていて悔い改めていないとしたら、同じことを悔い改めるように人に勧めることはできません。そのようなことはできないのです。そのような人は御霊を受けられません。悔い改めの言葉を語っても、その言葉は本人の首を絞めるだけです。皆さんはリーハイが禁じられた道と呼ぶ道を逆戻りして、他の人々を細くて狭い道へ導けると思いますか？そのようなことはできません。若い男性の皆さん、罪を犯したまま伝道することはできません。しかし皆さんには罪を克服する方法があります。将来皆さんが求道者に教えるものと同じ方法です。皆さんがどんな人であろうと、どんな罪を犯していようと、許しを受けることができます。若い男性の皆さん、どんな背きに陥っていようと、皆さんは罪を捨てることができます。これは許しの奇跡であり、イエス・キリストによる贖罪の奇跡です。しかし積極的に福音に従う決心をしない限り、また必要な場合には悔い改めをしない限り、罪を捨て去ることは不可能です。若い男性の皆さん、教会に活発に集い清さを保つようにお願いします。必要であれば教会に活発に集い清くなってください。兄弟の皆さん、私たちは大胆に言います。遠回しに言っても効果がないと思うからです。私たちが大胆に言うのは、サタンが実在し皆さんを滅ぼそうと狙っており、皆さんは極めて若い時からサタンの影響にさらされています。ですから私は皆さんの襟首をつかみ、声を振り絞ってこう叫びます。聞けや時の声響くを、来たりて隊に入れ、来たりて時に隊に入れ。若い友人の皆さん、私たちにはなすべき技があります。数ヶ月後、数年後には何十万人もの宣教師が必要になります。その多くは聖任され、教会に活発に集い清く奉仕できるふさわしさを備えた膨大な人数のアロン神権者から出ることになるのです。すでに伝道を得た人や現在伝道中の人には、皆さんの善意の行いと人々の生活に良い影響を与えてくださったことに感謝しています。ありがとうございます。また伝道に出たいと切に思い、これまでずっとその望みを抱き続けてきたにもかかわらず、健康上の理由、その他な自分にはどうすることもできない障害のために伝道に出ることのできない人たちがいることを知っています。そのような皆さんにはこの場を借りて敬意を表したいと思います。私たちは皆さんの望みを理解しており、その献身を称えます。皆さんはチームの一員です。正当な理由で専任宣教師としての奉仕を免除されたとしても、 ずっとチームの一員なのです。しかし私たちはそれ以外の人々を必要としています。ではメルキゼデク神権の兄弟たちに申し上げます。気持ちよく座って微笑んでいる場合ではありません。話はまだ終わっていないのです。教会の伝道部では何千組もの夫婦宣教師をさらに必要としています。どの伝道部会長も夫婦宣教師を求めています。どこで奉仕する夫婦宣教師も19歳の宣教師がどんなに優秀であれ束になってかかってもかなわないほどの熟達した働きをしています。さらに多くの夫婦が伝道に出られるようにするために大官庁会と十二使徒定員会は伝道活動の中でこの50年間見られなかったほど大胆かつ寛大な変更を行いました。夫婦宣教師の住居費があらかじめ定められた上限を超えた場合には教会の宣教師基金から補助するという通達が今年5月現職の神権指導者たちに送られました。なんという祝福でしょう。夫婦宣教師が伝道中に負担する中で最も大きな出費に対して天からの助けが与えられたのです。また幹部の兄弟たちは夫婦宣教師の任期を従来の18ヶ月と24ヶ月に加えて6ヶ月または12ヶ月とすることもできるという決定を下しました。そしてもう一つ寛大な措置があります。夫婦は家族の緊急な要件のために自費で短期間自宅に戻ることが許可されるようになったのです。また個別訪問しなければならないのか19歳の宣教師と同じスケジュールで奉仕しなければならないのかと心配する必要はありません。夫婦宣教師の皆さんにそのようなことは求めません。皆さんにはできることが他にたくさんありそれらをどのように果たすかは皆さん自身で決めることができるのです。兄弟の皆さん健康上の問題や家族の問題経済的な事情から今すぐ伝道に出ることができない人や伝道に出ることそのものが不可能である人がいることは分かっています。でもちょっと計画すれば伝道に出られる人はたくさんいます。ビショップとステーク会長の皆さん夫婦宣教師が必要とされていることを評議会や大会で話してください。兄弟姉妹を見回し宣教師の召しを受けるべき夫婦が分かるよう導きを求めてください。導きを感じたら本人と話してください。日付を決めてください。伝道の話が指導者から出たら自分はリクライニングチェアやテレビにしばらく別れを告げられるか奥さんは孫としばらく別れることができるかどうか奥さんと話してください。皆さんの小さくて愛らしい孫たちは心配ありません。家で孫と一緒にはできないことを主への奉仕を通じて孫たちによよ限りなく与えられるようになると皆さんに約束します。うちの家族は伝道に出るという言葉以上に祖父母が子孫に与えられる素晴らしいプレゼントがあるでしょうか。会員数も多く全世界に広がるこの素晴らしい教会の中で行う必要があるのは伝道活動だけではありません。しかし伝道以外に教会で行われるこのほとんどがイエス・キリストの福音を初めて聞いて教会に入る人にかかっています。イエスが十二使徒に与えた最後の命令がこんなにも基本的なだったことをこれもうなずけます。それゆえにあなた方は言ってすべての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施しなさい。バプテスマの後初めて家族の結束や青少年プログラムや神権の約束や神殿に至る儀式などその他の福音の祝福が与えられるのです。これらの祝福はどれもニーファイが明かししたように門を入るまで得られません。永遠の命に至るにはこのようになすべきことがたくさんあるためその門を開いて人々を導き入れるためにもっと多くの宣教師が必要なのです。老いも若きも神権を持つすべての男性の皆さんさらに強く献身的に福音を明かししてください。悪の権化であるサタンと戦うためだけではなく善のため福音のため神のために声を上げ明かししてください。あらゆる年齢の兄弟の皆さん舌を緩め皆さんの言葉が見出す場所を知らないということだけで真理を得られずにいる人々の生活の中で奇跡を起こすのを見ていただきたいと思います。
because they know not where to find it. Haste to the battle.
急ぎ行け戦いに。
Quick to the field. Truth is our helmet.
真実を身に鎧。
Stand.
誇りの旗掲げ。
Proudly they wave.
喜び進まん我が家に。
Joyfully marching to our home. In the name of Jesus Christ.
イエス・キリストの皆によって申し上げます。アーメン。